ムのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、
はい、
今日はですね、歴史資料館、その歴史資料館の目と鼻の先にありますでしょ、堀光美術館。
ありますあります
ね。で、堀光美術館といえば、第2土曜日の11時20分ぐらいから、堀光美術館だよりっていうのがあるじゃないですか。
はい、コーナーあります。
はい、その展示会の様子とかいうというのをお知らせいただいてるんですけども、さてその堀光美術館とは一体どういうところなのかというというのを知ってるかというと、そうでもないなと、
改めてね。
そうなんですよ、なので今日はちょっとそこも含めて聞きたいなというということで、あと絵の展示とか、
そうですね、
どうやってこう決められていくんかとかっていうのもありますやん。そんな話を伺えたらなというふうに思いまして、今日堀光美術館にやってまいりました。今日お相手をいただくのは堀光美術館代理でもね、お世話になっております、専門員のひとみさんに、お話を伺います。ひとみさん、どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひとみさん、今もちょっとお話をさせていただいてたんですけども、その堀光美術館、一体まあ40周年ということをこの間伺ったんですけども、この40周年、40年前いうというのはどういう経緯でここが建てられたとかいうというのは何でしょうか。
私も聞いてるところによると、三木の、最初の町長さん、であった方が、堀田光雄さんというふうな方なんですけれども、その方が、すごく美術とかに興味があってコレクションをたくさん持っていらっしゃってて、で、それを、まとめて置いておくところをこう建てられて、でその後三木市に寄贈したというふうな形で聞いてます。
なるほど。
はい。
じゃあ堀光美術館というのは堀田光雄から来てるんですかね。
そうですね。そうなんです。
なんでそれ略して堀光と。
そうみたいです。
はい。
はい。
なるほどね。この堀光美術館ですけれども、企画展と常設展があるんですかね。
はい、そうです。はい。
その常設展というのが、先ほど、お話をされてた、堀光さん、あと堀田光雄さんがご所蔵されていたものとかを展示されているところですか。
そうですね、日本画であったりとか洋画、あとは陶器であったりとか、もういろんな分野のものを、集められてたんですけれども、そういったものをこう少しずつ入れ替えながら展示させていただいております。
この企画展なんですけど、どういうふうなことでこう展覧会を行うというのが決められたりするんでしょうか。
そうですね、主にやっぱいろんな分野の、作品を、三木市民の方中心に見ていただきたいという思いがあって、私の方がいろいろ兵庫県内はそうですけど、関西、遠くは東京の方まで行ったこともあるんですけれども、作家探しを、しております。
この企画展、大体1ヶ月に1回ぐらいのペースで。
そうですね、3週間もしくは4週間っていうふうな形でさせていただいております。
ひとみさん、もう何年になるんですかね。
いや、実は私まだ2年目がもうすぐ終わるところなんです。まだまだ新米という感じなんですけれども。
で今回だ、3月、予定されてるのがあるんですよね。
4日から、始まってます。
そうですね、3月4日土曜日から3月26日日曜日まで開催の分ですけれども、今そこに入らせていただいておりますが、もうまーちゃんはたまらんのんちゃ
う。いや、もうのっけからテンションは爆上げですよ。至る所に可愛いものがいっぱい。
なんでそんなに爆上げなんですか。
猫ちゃんがいっぱいなんですよ。
猫ちゃん、
はい、猫ちゃんの絵と、うん、なんかもうパネルもなんかいっぱいあって、
はい、
もうどこ見ても猫まみれ。
ほんまやね。
もうかわいい、かわいいで溢れてます、
はい、
この美術展のことについて少しお伺いしたいんですけれども、
はい、
あのタイトルですけど何と言うんでしょうか。
ザ・キャッツ山田高博展というふうな、タイトルになっております。
はい、ザ・キャッツ山田高博展、
はい、
山田高博さんどんな方なんでしょうね。出会いたいなと思うんですけどね、
はい、
どうですか。
いや、まあ実は今私のすぐそばにいらっしゃいます。
いや、奇遇ですね。
こんにちは。奇遇ですね、
はい、改めまして、
はい、
山田高博さん、はい、ご視聴いただきました。山田さんどうも。山田さん、
はい、
若いなというふうにお見受けするんですけども。
いや、もう39の、
あ、39歳ですね、はい、でこのもう猫がね、
はい、
いっぱいなんですけれども、はいはい、あのまずはこう絵を描き始めた、
はい、
のは大体いつぐらいからなんでしょうか。
もう5、6歳からずっと描いてますね。
はいはい、はい、じゃあもう35年間
そうですね、
はい、はい、ちょっとこう絵を描いてこられた。絵が好きなんですね。
そうですね、
はい、
好きでずっと描いてます、
うん、はい、で今回こう猫の展覧会というふうになってるんですけども、はい、この猫を特徴として、絵を描いてるこの絵ですけど何で描かれてるんでしょうか。
ボールペンと鉛筆で描いてる作品とは、うんうんうん、あの画用紙に描いてる分で、
はい、
あと大きい作品は、うん、あの木のパネルに、油性マジックのマッキーとあと鉛筆で描いてます。
へー、なるほど。
マッキーって、
ね、身近な画材で
描くときに使う。
そうですよね、
は
い、強い黒いペンですよ。
そうね、
それが全然毛並みとかその柔らかさが
本当
すごい表現されてます。
ありがとうございます、
ね、ラジオではなかなか伝わりにくいですんでね。ぜひともいらっしゃっていただきたいなと思いますが、うん、
はい、
さてちょっとこの木で描かれてるっていうのを、
はい、
ちょっとご紹介いただけたらなというふうに思うんですが、
はい、
すごいなこの木な
大作ですよ、
ありがとうございます。
入って左手の方に展示されているものなんですけど、満月という、はい、名前が書かれている、
はい、
そういう作品になりますが、本当はあの木に書いてるっていうのは分かるものなんですけども。
そうですね、木目がね、うんうんうん、はいはい
ですね、
はい、あの木に書かれてるのなかなかちょっと他では作品を知らないなというのがあるんですが、
ちょっと珍しいですね。
はいはい、でもこの木でこう作品を作られてるっていうのは何かあるんでしょうか。
ちょっときっかけがありまして。
はいはい、どんなきっかけですか。
あの画家というのはよく木のパネルに画用紙を水張りって言って、
はいはいはい、
ちょっと水を含ましてピチッと貼るんですね、はいはい、でそれを失敗しまして、
うん、
で期限の設定る展示があって、うん、もう間に合わないということで、はいはい、もう板に直接書いてしまおう
板に直接書いてしまおう、
はい、そしたらちょっといい感じに仕上がって、
はいはい、
以後はもう、まあ、水張り自体が得意ではなかったっていうのもあり、はいはい、もう木の板に直接描く画風にそこから変わった。
あ、いわゆる氷炭からコマ
なんかそんな感じ
いやでもその木の、ね、木材の温かみを生かした
そうですね、
モノクロの作品ですけれども、
本当に本当に、はい、
いやでもね、どの作品もそうなんですけど、
うん、
作品の猫ちゃんの目が生き生きしてるんですよ。
ありがとうございます。
透き通ったような目、
はい、
本当にリアルです、
ね、もうなぜなぜしたくない
な。いやなるいや本当にね、そこにいるのかなと思うくらい柔らかさを感じる、
はいはい、
毛並みのねこの細かい繊細さのタッチとかね、
いや嬉しいですね、
すごい、はい、
この猫を、描き始めるというか、まあ
はい、
猫を飼い始めたのはいつ頃なんですか。
大学生だったあの2004年から
2004年から、
はい、
はいはいはい、子供の頃は飼ってたとかいうというわけでは
ない、ないですね。
あ、
はい、むしろちっちゃい時は犬派だったり、
あ、
はい、
でも確かワンちゃんの作品もいくつか、
ね、
ありますけれど、
はい、そうですね、
はいはい、その2004年何があったんでしょうか。
あの母があの団地で猫を拾いまして、
はいはいはい、
まあ、生まれたばっかりの、
はい、
で、まあ、飼える人を探そうかみたいな感じで数日世話をしている間に情が移って、
はい、
もう飼ってしまおうっていう、はい、そうですね、
でね、あの絵を描くのも好きだし、うん、ということで描き始めたということですか、
は
い、
そうですね。ただ猫が8歳ぐらいになってからやっと描き始めたって感じです。
あ、
はい、
あ、
2011年か12年ぐらいから
から猫の絵、
そうですね、
ちょっと難しかったでしょう、
はい、 そうですね、あの、うん、犬の方がゴツゴツして描きやすいと思ってたんですけど、うん、いざ猫描いたらすんなり描けたんですよね、うん、だから、あ、食わず嫌いだったんだと思ってでそこから大量に猫を描いてます。
へー、はい、この1階の、展示室と、はい、それからもう一つは2階の展示室というということで、はいはい、展示が2つあるんですけども、
そうですね、
この1階の展示室は、
はい、
あのどういったものが並んでるんでしょうか。
1階はあのフェルメール猫というシリーズを、
そうそうそう、
はい、もう入って正面にあるのがフェルメール猫、
そうですね、
ですね、
はい、真珠の耳飾りの、ね、うん、
ですね、
有名な、
ちょっとフェルメールと合体させてみたっていう、あのコロナ始まってなんか新しいことしようと思って、それまで一点物の絵ばっかり描いてたんですけど、ちょっとデジタル取り入れようと思って、
は
い、でちょっとフェルメールをオマージュしてみたっていう、はい、でその派生でちょっとアンディ・ウォーホールも取り入れたやつとか、はい、ちょっと現代アート要素も入れてみたっていう、はい、
このフェルメール猫なんですけども、黒い窓にあるものと白い窓にあるものと2つあるじゃないですか、はい、
うん、
でこれは何か違いがあるんですか。
そうです、白い方を先に作って、
あ、はい、
ちょっと今現代アートでシティポップっていうのがすごい流行ってるんですけど、
そうですね、ちょっとこうビビッドなカラーで、
ね、そうですね、はい、でその色合いを背景に入れてみたと、
はい、
ポップ調ですね。
そうですね、うん、
人気でしょ
う。そうですね、人気ですねありがたいですね、はい
はいはい、なんかちょっと聞きましたよ。
え、
永遠にとどまらず刺繍してみようじゃないかと。
ああ、そうなんですよ。そうあの神奈川刺繍さん、
はいはいはい、
あの去年で90周年迎えた刺繍の老舗が神戸市兵庫区にありまして、はいはい、そこの社長さんが気に入ってくださって、
はいはい、
で自分の集大成的な作品としてこれを刺繍したいと言ってくださって、で作って1点くれたっていう、はい、
どこへも。
ちょっとなんかこう原作よりも大きくなってる感じですね。
ちょっと一回り。
なるほど。
この存在感。
大きなものもね、まあこれもちょっと見ものの一つですよね。
そうですね。
はい。でそしてもう一つがその2階に展示されてるお部屋ということになるんですけども、2階行きましょうか。
はい。
さあ2階の方にやってきましたけれども、
はい、
このお部屋で、展示されているのはどういった猫ちゃんなんですか。
ここがあのメインの部屋になってまして、うちで飼ってたキジトラのミーちゃんっていう、はい、去年の5月亡くなるまで17歳10ヶ月来てくれたんですけど、はい、そのミーちゃんの作品だけを集めた部屋になってます。大きい作品からちっちゃいのまで、
はいはいはい、
たくさんあります。
山田さんの愛にあふれた、
そう、
そんな猫ちゃん
がいっぱい。そう、みーちゃんの表情も優しいんで、やっぱその山田さんの前で見せるみーちゃんの姿がそこに描かれてるんだろうなっていう、うん、心温まるような絵ですね。
本当ですね、
うん、
はい、もう詳しくはぜひこの堀光美術館にね、
で見ていただきたい、
ぜひ、
はい、見ていただければと思いますので、今日本当ね、素晴らしい絵を見せていただきまして、
貴重なお時間を、ね、
本当だ、
いただきました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は、堀光美術館にやってまいりました。堀光美術館ご案内をいただきましたのはひとみさんと、それから今企画展が行われておりますザ・キャッツ山田孝博展、山田孝博さんにお越しをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市立堀光美術館を訪ねました。今月26日日曜日まで企画展ザ・キャッツ山田孝博展が開催中です。美術館は入場料無料で、休館日は月曜日、そして今月22日の水曜がお休みです。たくさんの猫ちゃんたちがあなたのお越しをお待ちしています。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。